今日恵みをいただく御言葉は第二列王記4章8節から17節までです。第二列王記4章8節から17節、はじめに10節までをお読みいたします。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日も私たちはあなたを見逃すことがないように、あなたが通りかかれるとき、あなたを呼び求め、あなたを叫んだあのバルテマイのごとく、あなたが通り過ぎようとするとき、決して私たちはそれを見過ごしにすることなく、あなたを呼び止めて、あなたの御言葉を私たちがしっかりと握りしめることができますように、癒しを得ることができますように、幸いと祝福を得ることができますように、どうか我らの心を開いてください。今からあなたの御言葉が通り過ぎます。しかし私たちがそれをそのまま見過ごすか、それともあなたを握りしめるか、その握りしめる側となることができますように、我らを導いてください。今語るしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を通りよくし、あなたの溝から流れる命の泉から今日も豊かに飲み尽くすことができますように、命のマナを拾い尽くすことができますように、これから助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。預言者エリシャの話が続いております。エリシャは、ね、エリアの、ね、に与えられた霊の2つ分を求めました。でそれでそれが与えられました。エリシャは、ね、国家的に、国家的な罪、ね、それをカエサーの御旨に従って御言葉を伝えて、それを、ね、立ち返らせる働きをしておりました。でエリシャの働き、それは、ね、イエス様の働きに似ております。命を癒すという働き、平和をもたらす働き、命を救う働きが、ね、エリシャには非常に多いんですね。で今日のところにおいてはエリシャは、ね、不妊の女性を、ね、に子供が、ね、与えられる、その、ことを神様はエリシャを通して宮沢を働かれます。旧約の、ね、代表する預言者エリアなんですけども、エリアは、ね、人々を立ち返らせるところまで行きました。しかし悔い改めるにはまでは至らせることはできませんでした。まあ、もっともエリシャも、ね、国家的にこの北イスラエル王国を、立ち返らせるというところまでは、ね、それはそこまでのところは、ね、当時は、まあ、できなかったというと語弊があります。北イスラエルの人々が御言葉を伝えられても、また何が神様の定めになるかを、ね、預言者を通して伝えられても、それでも立ち返らなかったんですね。エリアとエリシャはその分は果たしましたけれども、北イスラエルは、ね、立ち返らなかったんです。しかし それでも預言者を通して神様の御業は北イスラエル王国に死を恐れを敬う民のところに働かれます。で今日のこのエリシャのところに、裕福な女が、いて、で彼を、エリシャが通りかかろうとするとき彼を引き止めて、食事に引き止めて、そしてそれ以来ですね、エリシャは彼女のところを通りかかるたびに、彼女のところに立ち寄って、でそれで食事をするようになりました。旅人をもてなすということを忘れてはなりません。新約聖書にもあります。ある人は、旅人をそれとは知らずに、見つかりをもてなしました、あります。ちょうどアブラハムの場面ですね、この間の主日サラの話を、しました。アブラハムとサラは、それとは知らずに御使いたちをそして主をもてなしました。でそれで、来年の今頃あなたには男の子が生まれている、イサクの話ですね。来年の今頃あなたには男の子が生まれている、ですから旅人をもてなすというところに命が、生まれるというところが今日も、そこが一致しております。でこの、エリシャのところに、この女のところにエリシャが、留まるようになって、食事をいつもするようになって、でそれでこの女性は、このエリシャのことを知らなかったんですね、いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。そのように何か、ただならぬ普通の人ではない神の聖なる方に違いない、そういうふうに彼女はそう思いました。で、それだからもっとこの人に、よくしてあげましょう。彼女は夫に、言います、屋上に壁のある部屋を作りましょう。でそこにいろいろな調度品を整えてそこで、休めるようにしましょう。彼女は夫に、提案して、でそれでその通りにします。で11節以降、ある日エリシャはそこに来てその屋上の部屋に入りそこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。このここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨を折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか、王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになるなろう。彼女は言った。いいえあなた様、神の人よ、この橋ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。アメン。本当にアブラハムサラの記事とよく似ておりますね。それとは知らずにまず旅人をもてなすところから始まりました。でそれで、彼女は、その人をエリシャというもう本当に国家を動かすほどの預言者だということを知らずに、もてなしました。皆さんも普段ですね、どのような神の人が、どのような御使いが皆さんのそばを通り過ぎるか分かりません。でもいつももてなす心、旅人をもてなす心を持っているならば、特に信仰にある兄弟姉妹によくしてあげましょう、書いてあります通り、本当に主にある兄弟姉妹によくしてあげるならば、その人が実は神様の御使いだったかもしれません、神様の偉大な預言者かもしれません。本当にそのような記述が、聖書に多いんですね。 そして、ね、また、ね、サラのところとよく似ているのは、ね、彼女は不妊の女だったということ。でもそれでも、ね、この神の人によくしてあげるということをしました。アブラハムは、3人の人が、ね、旅人が通りかかったのを見て、ね、それをまさか見つかりだとは思わずに、また主ご自身だとは分からずにもてなしました。ところがそのもてなして、それでその3人のところに給仕して仕えて、それでその3人が食事を終わったその後、その3人の人はあなたに何をしてあげようか、もう来年の今頃、あなたの妻さらには男の子が生まれている、そのことをアブラハムに言ったんですけども、でもサラは後ろの手幕で聞いてて、ね、くくって心の中で笑ったんですね。ツハーク、笑い、あざ笑いとか霊笑とかただの笑いとか、ね、そういった笑いをしたんですけども、まあ、心の中で、でも主はそれを見抜いて、ね、なぜあなたの妻サラは笑うのかって、そういうふうに主は全てをお見通しなんですね。本当に不妊であることが長引いて、もう、ね、年を取ってしまうと、もう心の中にもだえがあるんですけども、けれども主がですね、その長年の信仰者のその生活をしっかりと見ておられるんです。長年の、ね、このエリシャの時代の彼女もこの志を長い間、ね、旅人を知らずに、ね、もてなすということを、それをしっかりと続けていきました。そして、ね、神の人だと分かればなおもっと、ね、この神の人のために、ね、部屋を作ってあげましょう。部屋を用意してあげて、そこで休めるようにしてあげましょう。そして食事を、ね、もてなしてあげましょう。その志があったからこそ彼女はこの、ね、幸いを得ることができたんです。彼女は、ね、ずっと不妊でした。けれども実は彼女がずっと不妊であったということがかえってですね、彼女に幸いをもたらします。そしてさらに、ね、もっと神である主が生きておられるのだということ、そして主の働き人、主の預言者をもてなすということ、それが、ね、どんなに益をもたらすということか、ね、それは彼女は身をもって体験し、そして、ね、後世の我々にそのことを教えて示してくれるんですね。聖書に書いてありますね、旅人をもてなすことを忘れてはなりません、ね、この天聖教会も、ね、ある日突然フライトを着た、ね、旅人のような人を、ね、しっかりと養った結果、ね、その人が、ね、実は神の人であった、ね、もう大化けに化けて本当に主の良い働き人に、だった、ね、そういうことはよく、この天聖ではあります。本当に主に会ってその人をもてなす、その相手が、まあ、どういう人か、ね、私たちは分からないんですけども、でも主がその志をご存知でこの、ね、シュネムの女に幸いをもたらしてくださいました。冒頭でお見せしましたのはマタイによる福音書の10章の40節からなんですけども、マタイの10章の40節から42節、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです、また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです、預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます、また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。アメン。で、私の弟子だというので、ね、イエス様の弟子だということでこの小さい者たちの一人に、ね、水一杯でも飲ませるならその報いに決して漏れることがない、ね、書いてありますね。ですからあのシュネムの女はどれほど、ね、その報いを得ることができたでしょうか、ね、彼女はエリシャのその 本性を知らずにもてなしました。でそれである日エリシャから、何か、あなたのために何をしたらいいでしょうかって、王様か将軍に何か取り次いで話してほしいことあるでしょうかって、もうエリシャは王様とか将軍にも、口が利くほどの人なんですね。けれども、そのような、予的なまた世の中の人に頼るということを、彼女はしませんでした。むしろ彼女は、私は、私の民の中で幸せに暮らしております、何も求めないんですね。でもエリシャは求めない彼女にそれでも何か、してあげたい、そういう気持ちが起こされるようになりました。でそれで、エリシャはその若い者、ゲハジに、彼の、サーバント、英語では確か訳されておりました、要するにしもべ、若い者にゲハジに、彼女聞いたところ、彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています、ゲハジは言います。でそれでエリシャは、彼女を呼んで、そして、彼女に主からの恵みを、その予言の言葉を持って施します、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう、これ何もですね、エリシャに特別な力があって、命を宿す力があって、ということよりもむしろ主がですね、エリシャを通して彼女に幸いを働いて、働かせてあげたかったんでしょうね。主は旅人をもてなす人、またこのように義人を義人として、預言者を預言者として受ける人に必ず報いをもたらしてくださいます。私たちも、預言者を預言者だということで、受けるならば預言者の報いを受けます、主の御言葉を語る預言者、また預言者として豊かな実りを結んでいるその主の働き人、その預言者を、主の預言者として受ける人はその預言者からの報いを得ることができます。私も一度花粉症になったことがあるんですけども、その年、もうついに自分もなったかなと思ったんですけども、でも、ある預言者の、預言の賜物を持つある女性が、あなたにそのハーブティーのこの、ティーバッグですね、それを花に当てて、そして、祈りなさいって、そういうふうに、言われて、科学的に根拠はないんですけれども、私も理系ですから、それは科学的に言えばどうでも言えるかもしれないけれども、預言者が言うのであるから、じゃあ、そのことを信じてそれを花に当てて、それで祈ろう、祈った結果癒されたんですね。1日2日では癒されませんでしたよ。でも、こんなことをして、結局治んなかったじゃないか、途中投げ出すことはできたかもしれませんけれども、それを継続したら治ったんです、花粉症は普通治らないものなんですけども、でも預言者の言葉を預言者として受け入れて、でそれで、それを続けた結果癒されました。義人を義人として受ける者は義人の受ける報いを受けます。そして預言者を預言者の言葉として受け入れる人は、その預言者の言葉の通りに、それを受け入れることができます。エリシャの時代、当時のイスラエル、は預言者の言葉を、受け入れないで主に立ち返るということを、しないということは続けたんですけど、しかしその中で一部預言者を預言者として受け入れる人々ではこのような命の幸いを得ることができました。エリアの時代においてもそうでした。エリシャの時代もそうでした。特にこのエリシャの時代は、命が癒される働き、命を生み出す働き、それが多く起こされます。エリアの2倍の、その例を受けたエリシャです。本当にイエス様は完全なる預言者であり祭司です。イエス様は癒し主です。エリアはあまり癒しの技は、起こらなかったんですけど、しかしさらに霊がエリアの霊が2倍に、なると癒しの技が起こって、多くの人々を命へと、導いていく。そして預言者を預言者として受け入れるならば、この命の、技が起こされます。 そのシュネムの女は、ね、身ごもって男の子を産みました。ただし、ね、ここでは終わりではないんです。彼女にとって、ね、彼女はさらにもっと主に取り扱われて、そして本当に主が生きておられるんだということをその後もっとさらに、ね、経験するんですけども、それはまた次回に、見ていきたいと思います。今日私たちが知るべきは、主は命の君なるというお方、命の君なるお方ということであり、そして預言者を預言者として受け入れるならば、預言者の報いを得ることができるんです。主は命の君です。命を癒されます。命を、ね、生み出されるお方です。そして、ね、不妊の女が子供を産むことを通して、いや、もっとそれ以上のことを通して、主は真実なお方だということを皆さんは、ね、ここから読み取っていくべきです。どうか皆さんのうちに本当に主の命の働きがますますなされていき、そして旅人をもてなし、預言者を預言者として受け入れて、さらに主からの恵みを存分に味わう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
主よ、あなたの御言葉が今通り過ぎました。これを受け止めた人、本当にこれを握りしめた人は、その報いを豊かに得ることができます。かの盲人バルテアマイもイエス様をイエス様として、ダビデの子として受け入れたからこそ、彼が唯一、その群衆の中に大勢いた人々の中で唯一彼だけがイエスさんから恵みを得ることができました。私たちは大勢の群衆のようではなく、本当に預言者が、またイエス様が通り過ぎるとき、それを握りしめて離さず、もてなして、よくしてあげて、そして受け入れて、主からの豊かな恵み、癒し、解放を、必要の満たしを得ることができますように、そして命の喜びを得ることができる私たちでありますように、どうか私たちを導き助けてください。どうか命の豊かな恵みと喜びを得る一度でありますように、サラが本当に真実な笑いを得ることができたように、私たちも真実の喜び、イエス様の新しき創造、新しいことをされるあなたのその新しき御業を喜び楽しむ我ら一同でありますように、どうかあなたのエデン、すなわち喜び、それを私たちに増し加えてください。今日あなたからいただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエル天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはいつも私たちに来てくださるお方です。御言葉で私たちに来てくださり、時には見える形でこのように旅人となって私たちのところに来てくださり、時には弱い人々の形で私たちのところに来てくださり、主ご自身が私たちのこの手足、まだ信仰によって突き動かされたその気持ちを用いて、主のなさりたい技を人になし、そして主ご自身を直接まだもてなす、その幸いもあなたは時に与えてくださるお方です。主よ、あなたは実に人々があなたの手足となって働くことを願われています。そのために私たち一人一人はあなたの心を持ち、あなただったらこの人に何をなさりたいのか、人物ことに対して的確に主イエス・キリストのなさりたい技がしっかりと分かる私たちでありますように、主をあなたが助けてください。主のなさる技が分かった時、主を私たちは心の底から感謝して、その技に仕え、その人に仕え、主の御名を褒めたたえることができます。主よ、私たちにもこのエリシャのように、本当に一人の命、その命がその母から離れていた時、かわいそうに思い、彼の目に自分の目を、彼の口に自分の口を、彼のその鼻に自分の鼻をと、全部本当に心の底から神の息が この目に、この鼻に、この口に、この手足に、全部神の息が来ますようにと願わる、そのような本当に憐れみ深い性質、それをあなたが私たちにも与えてください。取り去られた命をまだ取り戻すことができるというこの信仰に、主よ、あなたが報いてくださるお方であることを感謝いたします。母のその信仰をあなたが報いてくださり、そしてあなたのしもべのその信仰を報いてくださって、その子供を再びその母のところに、その家へと返してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちにもあなたがこの技を与えてください。霊において死んだような人がどれだけ多いか分かりません。主よ、今日のこの御言葉を通して、私たちも私たちの目や鼻や口を、私たちの手足、このイエス・キリストにあるこの温かさ、これを本当に一生懸命伝え重ね、そして主の皆を褒めたたえる、主よ、よみがえりの命を伝えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちの語る言葉の一つ一つに、人々の命を起こす力をあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。今日も私たちの働きのすべてを通して、人々の思い、心、感情を起こし、霊魂、魂を起こし、手足の技を起こす今日一日でありますように祝福してください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。